もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は12月定例会を傍聴した上田小学校6年生の皆さんと担任の先生からの感想をお届けします。傍聴の際に一般質問を行っていた高橋和樹議員と広報校長委員会校長文化会長の小野昇進議員にもインタビューしていますので、合わせてお聞きください。上田小学校6年生7人は12月8日高橋和樹議員の一般質問を傍聴しました。高橋議員は組織として進むべき方向性として横手市ホームページのリニューアルや横手市災害応援協定などについて、そして廃校になる学校の備品活用について質問しました。それではインタビューをどうぞ。
上田小学校6年稲葉ねねです。私は市議会一般質問を傍聴して国会とは違い穏やかな様子にびっくりしました。高橋議員の質問の中にあったホームページについての質問に気になりました。ホームページはパソコンにしか対応することができず、スマートフォンで調べることができないと知りました。新しい情報が発信されても気軽に調べることができないそうです。今の時代スマホを使う人の方が多いと思います。だからスマホでも調べることができたら新しい情報も早く受け取ることができると思いました。高橋議員の質問の中にあった廃校についても気になりました。私たちの学校も廃校になります。廃校にした学校で使っていたものやトロフィーはどうなるのか気になりました。答えは他の学校にあげるや新しくできた小学校で使ったり飾ったりするそうでした。私たちの学校のものやトロフィーも新しい学校で使われたり飾ったりしてほしいと思います。捨てたりするよりも使えるものは使いしっかりと活用してほしいです。
6年の小沼拓郎です。12月8日は横手市議会一般質問を傍聴しました。僕はこの一般質問を聞いて確かにそうだなと思うことがありました。それはホームページの問題です。高橋和樹さんの言っていた問題もそうでしたが、他にも問題がありました。ホームページのアンケートが役に立ったしか送れませんでした。なのでリニューアルを機に直してほしいです。まあ、ちょっと僕もパソコンだけかもしれませんけど、僕はこれを見て確信をついた質問を考えて、それに真面目に答えていたのが素晴らしいなと思いました。僕もまだまだ住む横手市なので、市の問題に興味を持ち、その問題を解決するために実行していきたいです。僕は改めて市役所はとてもいいところだなと思いました。これからも横手市との関わりを深くしていきたいです。
上田小6年小松美恵です。私は横手市議会の一般質問を傍聴して、国会とは違い穏やかな様子だと思いました。質問中は相手の方を見てうなずきながら聞いていました。私も真似したいと思いました。高橋議員はホームページのリニューアルのことや防災FM 廃校のことについて話していました。ホームページの話ではホームページをリニューアルさせるのかという質問をしていました。防災 FM の話では高橋議員が質問をしていたのを危機管理官が答えていました。ラジオやスマホにも緊急割り込み放送ができることを話していました。ラジオに電源を入れていなくても勝手に立ち上がるということを話していました。冬季の雪のことでは高橋大市長が降雪親切というのを言っていました。雪と仲良く暮らす条約を作ると言っていたけど、市長は本当に雪と仲良くしようとしているのかなと思いました。廃校のことでは廃校 になってしまった学校の備品をどうするかについて話していました。学校の備品を捨てるか別の小学校に持っていくかリサイクルするかを相談していました。できるだけ多く廃校する学校の備品を有効に活用してほしいと思いました。これからも市議会でいろいろなことを話し合ってより良い町を作ってほしいと思いました。
上田小学校6年今回時です。僕は市議会を見に行きました。市議会ではホームページのリニューアルや FN ラジオによる防災廃校の備品のことを話し合っていました。僕がその中で気になったのはホームページのリニューアルについての話です。なぜならホームページは防災のことにも関係しているし一番自分たちにとって身近な存在だと思ったからです。質問者によると今の市のホームページは見づらいし使いにくいそうです。その一番の原因はスマホで検索することができないことだと思いました。これからはスマホに対応しているという JIS-X8341 にしてほしいなと思いました。僕は今日の傍聴で話し方や聞き方の中で真似したいなと思ったことは3つあります。1つ目は質問に対して答えてもらった後にありがとうございますと言っていたことです。2つ目は自分の周知が行き渡っていなかった時に素直に申し訳ございませんでしたと言っていたことです。3つ目はみんなが話している人の方を向いてうなずきながら聞いていたことです。今日の傍聴で聞いたことを6次産業に生かしていきたいです。
ただいま12月定例会一般質問を傍聴した上田小学校6年生のインタビューをお送りしています。引き続きお聞きください。
上田小6年高橋優斗です。僕が8日の市議会傍聴で気になった議題は廃校した学校の備品をどう生かしていくかということです。備品は他の学校などに出してそれでも余ったものは市役所に出してそれでも余ったものはリサイクルしていくというものです。他にも気になった議題があります。大震災の時など緊急割り込み放送をスマホでも確認できます。だからラジオを売り込まなくてもいいんじゃないかという話をしていました。僕はスマホで確認することを習慣にしていきたいと思いました。理由はラジオよりスマホの方が早く調べられるし自分で読む方が意味を捉えやすいと思ったからです。僕は市議会は学級でやっている会議に似ていると思いました。資料と話していることがリンクしているので相手にも伝わりやすいと思いました。そして理由とともに述べていて僕にもこの力が必要だと感じました。この学習を生かして横手活性化プランに結びつなぎたいと思いました。
上田小6年の丹琴美です。8日に市議会傍聴してホームページリニューアルの話がとされていて私はこれを聞いて情報がいち早く分かりたいときに見つけても分かりにくかったり見つからなかったりするのは利用しにくいなと思いました。そして危機管理課の情報発信法再構築の気になったことがあります。それはラジオの中古品についてです。ラジオの中古品は約700個と言っていたのはいいと思ったんですがメンテナンスは自分たちでやっているということが少し気になりました。プロや専門家などに任せた方が安全性が高まるんじゃないかなと思いました。そして鎌倉 FM ラジオのアンテナに来るまでの図がないということでいざという時やと災害で有線が切れた時に分かんなかったりして困るのはと自分たちなので後々問題になるよりかは早めに図を完成させたりした方がいいんじゃないかなと思いました。と次にと避難場所についてです。ホームページから行ける避難場所一覧があるらしいんですがその避難場所一覧が反映されていないということで一番早く避難場所に行けるために作ったのに反映されてないと意味がないんじゃないかなと思いました。
上田小学校6年渡辺香菜です。私は横手市議会一般質問を傍聴して私が思っていた会議とは違っていたのでびっくりしました。傍聴前は国会の会議みたいに机を叩いたりピリピリした空気だと思っていたけど実際に行ってみると最初にみんなで笑ったりと穏やかな空気でした。次に横手市ホームページのリニューアルのことについて 私はパソコンをあまり使わないのでリニューアルしてほしいなと思いました。スマホの方が幅広い人に横手を知ってもらえると思ったからです。除雪のことについては高齢化で除雪ができなくなっています。このことを解決するには若者が頑張ればいいと思います。私もですが高齢者に任せるのではなく若者も除雪を頑張れば解決すると思いました。そして廃校する校舎については私の通っている学校のように廃校する学校の備品はリサイクルするか備品を使うという学校がないか市議会で探してくれると言っていました。それはとてもありがたいなと思います。私にとってもだし今まで卒業していった方々もそう願っていると思うからです。横手市議会の方々の会議を傍聴し議員の方々がとても優しいなと思うことができました。そして普段はあまり聞けない傍聴ができていい経験になったと思います。
ここまで12月定例会一般質問を傍聴した上田小学校6年生7人のインタビューでした。それでは担任の吉川先生にもお話を伺いたいと思います。今回の傍聴のきっかけや子どもたちに学んでほしいことをお願いします。
はい、上田小では12月の定例会を傍聴させていただいて今年に3年目になりました。毎回子どもたちが一人一人違う視点で市議会を傍聴させていただいて、でいろいろな意見を持つっていうところにすごく意味があると感じています。社会の授業で自分たちの暮らしと政治について学習しますけれども、教科書や資料からは感じ取れないものを子どもたちは市議会の傍聴でさまざまなことを学んでくれると肌で感じています。で横手市が抱えている問題を解決することや横手市の強みは何かということに関して今年は勉強しております。で子どもたちの中から横手市の6次産業について調べてみたいというのがテーマとして挙がりました。で今年は6年生全員で横手の6次産業化について今勉強しているところです。で横手市の強みをどのように生かしていくか、これから少子高齢化に向かう中で横手市をいかに活性化させていくか、子どもたちなりに6次産業化、米を6次産業化する、果物を6次産業化する、野菜を6次産業化する、またはそれらを複合した形での6次産業化っていうことを子どもたちは自分なりのアイデアで考えているところです。冬休み明けにはそれをまとめてプレゼンの形で発表会を行いたいっていうふうに考えております。
吉川先生ありがとうございました。では続いて上田小学校の6年生が傍聴したときに一般質問をしていた高橋和樹議員にお話を伺います。感想を聞いてみてどうでしたか？
はい、そうですね、子どもさんたちにはあまり身近な質問内容ではなかったのかなと、思っていたんですけれども、お一人お一人の感想を聞きますと、子どもならではの視点もあるんですけれども、まずびっくりしましたし、一部感激しました。特に国会質疑と違って机を叩いたり怒鳴ったりしないとかっていう話もあったんですけども、もちろんそういうことはないんですが、自分なりにちょっと優しくやった気持ちはありますけれども、私の背中に子どもさんたちがいるので非常にその分顔を合わせない分緊張しました。あとですね、実は私の娘がちょうど今日の生徒さんたちと同じ小学6年生なんですけれども、自宅であまり話すことないので、自分の娘も外ではこうなのかななんていうことを考えながらちょっと涙が出そうになりました。はい、当日私に対して答弁をしてくれました市長をはじめ、職員の皆さん、その場で、お答えしたことをですね、ぜひ前向きに検討していただいて、生徒さんたちも期待しておりますので進めていただきたいなと願うばかりです。
はい、高橋和樹議員でした。続いて広報校長委員会校長分科会会長の小野昇進議員にお話を伺います。今回の傍聴は子どもたちにとって大変貴重な経験になったと思いますが、いかがですか？
はい、まずもってなかなか小学生のうちに議会に触れる機会はないと思いますので、 今回傍聴に来ていただき改めて御礼を申し上げたいと思います。上田小学校の皆さんは今回傍聴を通じて私たち議員が市民の願いを叶えるために一般質問を通して真剣に話し合いを繰り返していることをご覧になったことだと思います。今ではインターネットでの中継や横手鎌倉 FM でも生放送を流していただいていますが、やはり直接生で見る本会議は迫力があったと思います。私も議員になる少し前に議会を傍聴したことがありますが、話を聞いているだけなのにすごく緊張したことを思い出しました。時々一般質問などで登壇すると未だに緊張していますが、それだけ本会議場でのやり取りは真剣勝負の連続ということだと思います。
これから子どもたちに期待することはどんなことか教えてください。
はい、そうですね、小学生の皆さんは今回お話を聞く側でしたが、横手市議会では Y8 サミットという中学生による議会を毎年開催しています。中学生になったらぜひ今度はさまざまな提言を行政に発表できる立場でまた横手市議会においでいただきたいと思います。そして将来大人になったら未来の横手市のまちづくりのために限りないアイデアを出していただけれたと思っています。中学生になっても勉強や部活動など頑張ってくださいね。
小野昇進議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は12月定例会を傍聴した上田小学校6年生の皆さんと担任の先生からの感想をお届けしました。次回の放送は2月8日です。議会だよりモニターの雄物川高校生徒会の皆さんと広報校長委員会広報分科会の議員が意見交換を行いましたので、その模様をお届けする予定です。またただいま横手市議会では議会だよりモニターを募集しています。詳しくは横手市議会事務局までお問い合わせください。次回のもっと教えて横手市議会もどうぞお聞きください。